秀のリトルラジオ第511回。皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヒデのリトルラジオ第511回、収録をしております本日8月19日土曜日、時刻は9時半を回った頃でございます。お盆が過ぎまして、最初の週末ということですけども、皆様お疲れですとかお体の調子いかがでしょうか。天気も何やら怪しい感じですけども、この後少し、詳しくお話をしたいと思います。今週もお会いいたしますのは私ヒデと
ケイミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お盆明けでしばらくお仕事をして、でまた週末という感じの方が多いと思いますけども、なかなか疲れがこう引きずってしまっているという方とかね、いらっしゃるかもしれませんし、
はい。
冒頭お話しした天気の話ですけども、昨夜あたりはこのあたりかなりな集中豪雨ということで、一部では土砂崩れなどがありましたね。ちょっと大変なことになっておりますし、ニュースなどでも、全国的なニュースでも、岐阜で、かなりの大雨みたいな、そんなニュースも流れましたし、私ども住んでるところでは竜巻注意報とかもね、結構出てましたんで。
あ、そうなんですか。
はい。かなりな、土砂降りとかゲリラ豪雨、ね、短時間記録的なんとかみたいなね、そんな発表がたくさんありましたし、鉄道関係も結構止まったりとか、はい、ちょっとした昨日はそんな、雨に見舞われた中部地方だったんですけども、これを収録しております8月19日今現在の様子としましては、関東の方にかなり活発な雨雲が、できているということで、先ほどまで私どもダゾーンで、ね、Jリーグ見てたんですけども、トドロキとかもね、大雨であわやちょっと止まるかというような、
そうね、
うんうん、ことでしたし、今現在千葉の、浦安の方というか浦和
は、
はい、時間ちょっとずらしてスタートしたみたいですしね、ということで、雷、豪雨ということがこの週末から来週にかけてまだまだ、かなりねありそうですけども、そんな中、岐阜県のニュースとしましては、中央道、中央高速がですね、土砂崩れで現在も、上下線とも通行止めということになっております。場所としましては水波と恵那の間ということになります。なかなか皆さんピンとくる方少ないかと思いますけども、明美さん的にはどの辺という感じでしょうか。
水波から恵那でしょ。
はい。
どの辺って言ったって岐阜県の地図で言ったら右手の方ですよ、
はい、
右手の端の方で、もうちょっと行ったら長野県との県境になるんですけれども、うん、まああっという間に土砂がね流れ出てきて車を押し流されたそうなんですけど、うん、まあ幸いにもまあ若干の怪我はされたそうなんですけど、うん、お子さんたちがね、はい、ジュニアシートに座ってシートベルトをしてたから、やっぱりもう本当に軽傷かすり傷ぐらいで済んだっていうのを読んで、うん、やっぱりシートベルトって大切なんだなと。
そうですね。
改めて、もうこれだってさ、子供って当然後ろに乗ってるわけじゃない？
でしょうね。
でしょ？ね、前の運転手と助手席の二人はシートベルトは必ずすると思うけど、ジュニアシートってなんか特別な椅子とか持ち込んでシートベルトするんかな？チャイルドシートより大きいんでしょ？
現在これちょっと今岐阜新聞からのニュースを見ましたら、うん、助手席には長男9歳。
あ、長男が助手席だったんだ。
はい、で、後部座席に奥様43歳と次男、次男も9歳って書いてある。これは双子なんだ。
双子なんじゃないじゃん。
で、三男の6歳も乗っていたということですね。で、家族で、名古屋の科学館に、ね、
はい、
行った帰りに、こんなことになったということで。で、まあ、そのニュースから見ますと、まあ、運転してたお父さんは前方に、もやのような濃い霧が出てきたので、なんだろうと思ってた。はい。
まあ、山やでね、あの辺ね。
ですから多分もう崩れ始めて、ね、ね、水煙が立ったんだと思うんですよ。
埃とかが、もう舞い始めたんだけど、まさか土砂、壁が崩れてくるとは思わないから、うん、やっぱなんだろうと思ってた、ね。
で、その瞬間に、左側の斜面から木や土砂が流れてきて、車の側面にぶつかり、そのまま ま車が持ち上げられてずるずるっと右車線に押し出され、中央分離帯のガードレール手前まで運ばれた。ドアを開けると足元にガードレールがあり、それを踏み越えて反対車線に避難したと振り返ったとありますね。
まあだからさ、あの人的被害が、まあ、怪我で済んで本当に良かったなと思ったんですけど、うん、でもやっぱりそれは最低限のシートベルトをするとかね、ジュニアシートに座らせるとかね、やっぱり備えているからこその軽傷で済んだわけでしょ、うん、まあ、やっぱりなるべくしないかん ね、
まあ、ね、
後ろの席の人もね、
うん、高速道路なんかの助手席の着用率はもう今 99% 近くになってるらしいんですよ。
一般道でもそうでしょ、うん、助手席は、
うんうん、まあもちろん運転手もそうなんですけども、うん、助手席もそうなんですけども、まあ、やっぱりその後部席のシート、なおかつそのジュニアシートとかチャイルドシートっていうところの、うんうん、徹底がまだそのね、かなり今
チャイルドシートって紙面と座っとれないやないの、
うん、なかなかそこまで行ってなかったりとかね、という話を聞きますけれども、まあ、映像の様子を見ますと、この多分お父さんが乗ってた車横転してて、
そうよね、
ちょっと流されてて、あのお父さんなんかもちょっと軽い怪我をしてるということです
けども、若干怪我はされてるけども命には別状がない程度なので良、うん、かったんですけど、本当にね1時間ぐらい、なんか昨日の私たちが寝てる朝方もバンバンメールが入ってて、なんか警報が出たとか解除されたとか結構しょっちゅう出たり止まったりとかしてたらしくて、うん、で午前中は良かったんだけど、
はい、
まあそうだよね、午前中は結構晴れてたよね、うん、で午後も晴れてて、で雨予報を見たら夜雨降りそうだなとか思ってたら、やっぱりね7時ぐらいからがピーク で、うん、でたまたまそのピークの時間に運転してた人は普通の一般道でもう前見えんくなって、もう怖かったからもうコンビニの駐車場にすぐ入ったって、
うん、
そしたらコンビニの駐車場みんな避難民マルケやったっていうことで、うん、それぐらいもうほんと前も見えなくて怖かったって言ってたんだけど、うん、それもね2時間ぐらいで通り過ぎたのよね、うん、あっという間、本当にびっくりしました。
まあね、大きな死亡事故などは聞かれてないので、まあ、なんとか事なきを得たのかもしれませんけれども、とはいえやっぱりその今の、ね、話でもありますようにワイパーが効かない状態だったりとか、そうそう、あとは水煙になっちゃうとかね、
あと雷も鳴ってたから、うん、やっぱり雷の光と音とその凄まじい雨でもう恐怖が先だったから、
うん、
たまたまコンビニの駐車場があったから避難できたからいいけれども、うん、なくってさ路上とかにさ寄せて車なんかハザードとか出しててもさぶつけられそうだよね逆に、うん、だからさ本当に運よくそういう避難できるところがあればいいけど、やっぱり突然降ってくるやつやでも何ともならんよね、うん、
まあこれは昨日はねその岐阜県を中心にということで、まあ、愛知なんかもそうだったみたいですけども、この地方だけだったんですが、毎回言ってますけどもどこで起こってもおかしくないような現象だと思いますし、先ほどの、まあ、また話戻って水波のこの土砂崩れに関しては、はい、うん、まあ、今なんとかね、できる限り早い復旧を、まあ、まだ夏休み期間中ですからね、とは言ってるんですけれども、なかなかやっぱり
どんだけの分量が崩れたかっていうのは、まあ、見てないからわからないんですけど、
うん、
そんなさコンクリートで固めてすぐ通せるってわけじゃないでしょ、
まあ、一応その専門家の見立てですと、下地の部分は濃尾流紋岩って言われるかなり硬い地盤らしいんですよ、うん、でそこの上に、まあ、数万年っていう、まあ、地球の歴史から言ったら本当につい最近こう降り積もったようなそんな砂とか土砂とかが乗ってて、まあ、その部分だけが流されたんではないかと、で、まあ、その表土ね、
表の土、
うん、の部分は水が染み込みやすい場所だったと見られると、で未固結なって書いてありますけども、つまりその樹木とかコンクリートで固めてあったとしても、うん、やっぱりそこの地層の部分っていうのは、
まあ、軽い地層が一気の大雨で水が入り込んで一気に流れ出たってことでしょ、
うん、まあ、今回のように短時間で大量の雨が降れば土砂崩れにつながってしまう危険性があると話したという、そんなニュースも伝わってますし、我々この中央道はつい最近、馬込に行くときに近いところに通ってるんですよ。
そうだね、
うん、
まあなんせさ山の方に向かっていくやつやからね、
はい、
当然山の斜面に近い方の車線張ってたから、うん、走ってたから、まあ、土砂崩れの被害にあったけれども、うん、まあでも本当にそれで済んでよかったですよ、うん、
ね、場所確実ではないんですけども、まあ、映像とか写真とかで見る限りはそんなに乗り面きついところではないんですよね。
うん、
でなおかつ車道からどうだろう、20メーターか30メーター奥の部分が土砂崩れしてるんですよ。
それが押し流されてきてるんだ、
うん、で そこから出てきてるっていうことで、あと中日新聞の方の、ニュース見ると、その、土砂、流れた元のところが、まあ今池みたいになってて、
溜まっちゃってるの。う
ん、で、そこがなんか白く濁ってると。なおかつオレンジ色とか青色のものも見えるってあるんで、なんだそれは不法投棄なのかとかちょっと思ったりもしたりもするんですけども。
オレンジとか緑よ。陶器の土なんじゃないの？
いやいやいや。ね、ちょっとその辺が気にかかるような、そんな書き、ね、ニュースあったんで、どうなのかなと思ったりもするんですが。
まあ、いいじゃん、それは直せばいいことだから、お金かかるけど、うん、人の命がさ、はい、本当に軽傷で済んだってことが、よしとしんと。
うん、あとは、ホラドというか、寺尾桜っていうね、結構千本桜の綺麗な、無毛川町の方なんですけど、そちらに向かう山道も、川沿いが大きくえぐられるような感じで、はい、道路が陥没してるっていうのもあったりとかね、結構そういった爪痕は大きく残ってますので、どうぞ皆様の地域、降り始めとかね、だいたいね、昨日も、空模様を見てたら、もう昼過ぎぐらいから、もう湿気たっぷり湿ったような、よく見るどんよりした黒い雲が、結構、いわゆる、岐阜市から見ると東の空、だから多治見とか、まあ、この、降ったあたりにかかってたので、いや、なんか、これは降るなと思ってたんですけども、はい。まあ、
でも珍しいよね、岐阜県がこうやって、ガーって雨降るのね。
うん。
なんか、台風とか来てもさ、高い山のおかげでそれてくっていう言われることあるじゃない？
まあね。
で、案外そういうのが多いんだけど、ちょっと今回は本当にびっくりしました。
うん。そして、まあ、これからの天気、まあこれ、ポッドキャストですので、またいつも通りのことですけれども、明日以降は関東などでもかなり、都心も含めて激しい雨の恐れという、そんな予報も出てますので、まあ、さっきも言ったように、その、竜巻のこととか、雹とか、あと稲光、雷の音とか、急にひんやりした風が吹いてきたりしたら、まあ、こういったゲリラ豪雨のサインだと思って、まあ、できるだけ強固な建物に、まあ、その長時間降る、続くことないのでね、幸いにして。1時間2時間。まあ、短ければ本当スコールの2、30分くらいで収まることもありますので、はい、身の安全は皆さんどうぞ確保していただければと思います。あと、ちらっと言ってましたのは、やはりフィリピン沖の方で、台風の卵が、いくつかもうまた発生してきてるという風ですので、これからですからね、シーズンはね。
そうだね。でもさ、空梅雨で全然雨降らないねと思ってて、7月暑くて、8月のせっかくのお盆休みになったら戻り梅雨みたいな感じで、ジメジメした変な感じでね。で、挙句の果てにこんなゲリラ豪雨来て、でも今日の昼間超暑かったじゃん。
暑かったですね。
もうね、買い物にちょっと出ただけでね、半袖半ズボンで出たらね、もう手痛いんですけどって。そんなんさ、車運転してて、スーパーとか2、3軒行って、乗り降りするぐらいに直射日光当たっただけなのに、もう肌痛くてしょうがない、どんだけ日差し強いのと思って、ちょっとげんなりしました。
はい。まだまだ8月の、本当に日が出るとね、一気に暑くなりますんで。
まあ、また来週とか暑いんでしょ？
みたいですね。
台風が近づいてきたらまたぐずぐずすると思うんですけど、なんかね、今回のこの天気は、あれ、米騒動が起こって大麻輸入した年によく似てるんだって。
なるほど。
だからね、その二の舞にならないといいんですけどね。うん、
まあ一応、作柄的には、平年並みもしくはやや豊作という感じでは出てたので、お米は大丈夫だと思うんですけど、ただ、ここ最近のニュースを見てると、関東の、農家さん、
はい、
多分葉物とかもろもろだと思うんですけど、その辺が日照不足で、やられてると。
でも葉物のさ、露地栽培やってるとこって、ひょう降ったら葉に穴開くて一発でダメじゃない、
うん、あとはその、腐っちゃう、根腐れみたいな。
水が多すぎてね。うん、そうだよね。露地栽培やってる方はちょっと大変だよね。うん、
今週もラジオ聞いてたら、枝豆農家さんとお話をする回を聞いてましたら、やっぱり、どういうのがいいんですかって言ったら、やっぱ冬普通に、冬は寒くて、梅雨時は雨が降って、夏は暑いっていう、いわゆる普通の天気が一番いいんですけどね。
いわゆる日本の昔ながらの標準的な四季がいいって、うん、それに合わせて生育する種になってるから、それがいいってことでしょ、
うん、うん。まあ、それはそうだなと思って聞いてましたけどね。うん、はい。8月終わりに差し掛かっておりますけれども、9月、10月あたりまでまだまだ残暑厳しいと、そんな予報も出てます。体力、できるだけ温存してね、はい、涼しく過ごしていただければと思いますけどね。
はい。
はい。 さて、まあ今週もいろいろございましたけども、お盆明けでですね、皆様もいろんなところ行かれた様子などはツイッター等々で見てまして、羨ましくも覗いておりますけども、竹見さんの方から今週何か気になることは？
今週ですか？
はい。
まあ今週は72回目の8月15日ということで、うん、一応ね、
はい。
それは忘れたらいかんよね。
まあ終戦記念日ね。
うん、負けた記念日だけど。
まあ、
まあいいね、
72年目ということになってくると、まあ、やっぱり本当にその戦争を知ってる世代というのが、まあ毎年言われることですけども、ね、そういう、まあ語り部というかね。
うん、少ないよ。
うん。
で、私たちが子供の時に、明治43年生まれのおじいちゃんが戦地に行って、兄弟も戦争で亡くなり、戦地に行ったおじいちゃんの話を聞いて、戦争ってのはなっていう話は聞かされてるけれども、うん、私たちより下の世代になるともうそれはどんどん薄れていくわけじゃない、うん、で72年も経ったら実際に戦地に行った人はもうほぼいないわけじゃない、
うん、
ねえ18で行ったとしたって90、
うん、
もう限りなく少ないよね、
うん、
ということなので、まあ、その戦争がどうだったって話じゃなくて私がちょっと今週っていうかね8月に入ってからね気になったのは、
はい、
天皇陛下の昭和天皇の玉音放送玉音放送、ねあれってね、みんな耐え難きを耐え、忍び難きを忍びのフレーズしか聞いたことないんじゃないって思うんですけど、
まあねはい、
やっぱそうでしょ、
うん、
これね、現代語訳っていうのがあって、うん、その現代語訳を読んだんですけど、いろいろとね、感じるものがあったんですよ。うん、まあなので、興味がある方は、一度、きちんと現代語訳を読んでみると、うん、いいんじゃないかと思いまして、うん私ももっと若い時にこういうのを読んでおけば、うん、まあまた考え方違ったんだろうなとかっていろいろ思うことがあったので、それはちょっとお伝えしようかなと。
まあご自身のその戦争に対する責任などにも触れていたりとか、中にはね、そういった反省というか、そういったところも含まれたりとか、あとはまあその文章自体が、どこまでその日本の意を組んでるのかというところもあったりとかね。またあとはその録音技師さんとかねそのあたりもちょっと悲惨だったりするんですよね実は。
あそうなの？
実施してるんですよね。
あそうなんだ、うん、まあだからまあ日本はこれからどうするかっていうところに感じるものがあるので、うんまあ、やっぱりねそれは日本人として知らないからね、
うん、
でなんでさ私たちって戦後教育を受けたのに現代の歴史って学ばずに大人になるんかなってやっぱり今になると不思議だよね、
うん
当時はさ、社会科の先生が、時間の割り振りが下手で、縄文とか、そういう昔の時間とかにすごい歴史を割いて、現代は、あ、もう3月やし、もう受験やし、もう時間があらへんって言ってすっ飛ばすのが、先生が下手なんかと思っとったんやけど、まあ、あえてやりたくない教師が多かったってことなのかなと思って、まあ、いろいろとね、この年になって感じるものがありましたよ。だからやっぱもうちょっと早い時に知っとかないからね、いろんなこと。ということで、いろいろ思う8月15日でした。
そうですね。
でも、それをいろいろ思うと、ああ、今北朝鮮があんなことやってるけど、それでもとりあえず平和っていいよねって、やっぱり思うよね。
うんまあ、関連しまして、また、いつも映画の話で恐縮ですけども、この世界の片隅に、が全米で今公開中。まあ、公開関数としては大変に少ない数ではあるんですけども。
あ、そうなの？
はい。アメリカの方などの、こう、印象というかレビューなんか見てますとやっぱりこれこういうもんだよねっていうのがすごく共感を得て見られてるというのが
共感得るってあんたらの国がバンバンバンバン無差別殺人をやったんじゃないかって私は思うんですけど
だけどそれってさ我々がじゃあ日露戦争でお前らロシアに向かってたじゃんってロシア人に言われたともうピンとこないじゃないですか
だってさロシア人に一般民間人は大量虐殺してなくて兵士と戦ったわけじゃんね、
まあ、
アメリカはさうう日本に住んでるさ一般人をさ大量虐殺したんだからやっぱちょっと違うよ
もうやめましょうねその話は、うん現代を生きているアメリカ人の方があれを見てるとやはり日本人であろうが何人であろうがつまりその戦争状態にその国があったとしてもそこに住んでいる日常の生活を営んでいる様子が映画にはありありと描かれてるわけじゃないですか、
ま
あ、
アメリカも本土が攻撃されたことはないわけだもんね、
うん、
アメリカ本土がね、うん、
つまり割を食うのはいつもその一般人なんだと
そりゃそうよ、
ね、食べ物がなくなりね、野の草を摘みながらそれをっていうでもその中でも楽しみを見つけていくっていう映画の、まあ、ある意味本質の部分が北 ちんと伝わってるっていうのが、この世界の片隅にの凄さだなと思ったりもしますし、さっき言ったように、なかなかその戦争の体験した語り部というかね、そういう方がいないって言われるんですけども、でもあの映画ができたっていうことは、かなり緻密な、取材などに基づいて作られてるアニメーションならではの、逆にいわゆる記録映画というか、そういった意味も持つのかなと思ったりもしまして、ね、全米でも多くの方に見ていただきたいなと思いますけどもね。
そのさ、レビューとかって何、英語で書いてあるのを読んだの
を翻訳したのを読みました。
翻訳したのを読んだの、はい、一応その翻訳を信じてそうやって感じたのね。
まあね、
Google の、はい、翻訳結構いい感じで翻訳してくれる。
いや、古いじゃないよ、ちゃんとそれをまとめてくれてるところで。
ああ、だから自分で原文読むときに、なかなか Google のいろいろさ、無料の翻訳あるけど、やっぱ私は一番 Google の翻訳がしっくりくるけれども、うん、
お盆が過ぎましてというか、その間には、各地で花火大会などもね、盛大に行われておりまして。
そうなんですよ、花火大会でツイッター眺めてたら、はい、面白いの見たんですけど、うん、熊野の花火大会に、はい、なんと豪華客船が4隻も泊まって、うん、会場から花火を見ているという、うん、この写真を見たんですけど、うん、すごいねー、うん、なんか有名なやつね、ダイヤモンドプリンセスとアスカ2と日本丸、パシフィックビーナス、うんうん、4隻がね、うん、みんなね、花火が上がる海を見てる観客の遠い面で客船止めて見てるの、うん、あ、なんか前もそんな話を聞いたような気がするけれども、改めてこの写真を見るとほほーとすごいねと思って、ね、ちょっと感動したんですけど、
なかなかそういういろんな楽しみ方ができますし
ね。え
ただ、この季節の雨と重なったりすると、この辺りでも笠松の花火ちらっとあったんですけども、
はい、
霧に霞んでしまって。
あ、そうなんだ、
はい、雨の中で花火するとこうなるんだっていうのがよくわかりました
けど、ね、でも火つくんやね。
火はつきますよ、そりゃ
火ついて上がるんやね。
それは上がりますけど、
だって弾がしけたらさ、爆発なんかその地上で爆発しそうな感じしね。
それはちょっと前にあった大垣の花火大会ですけど、うんね、花火の下の部分だけが見えたりとか、
へー、
はい、中に完全に雲のようなものに隠れてしまって、ぼんやりとしか明るさしか伝わらなかったりとか、まあその日しかできないのでね、実行委員の方も苦労されて、まあね、結構はしたんでしょうけれども、
まあやっぱり延期になると一回撤収してまた再度設置しないかんしね、いろいろ屋台の兼ね合いとかね、仕入れしてあると腐るやないか物がみたいなことになるし ね、
なかなか延期してってことができませんしね。
できないよね、
はい、まあそんなちょっと悲しい花火大会もあったでしょうし、まあ逆にね、そういった海から眺めるとか、かなり綺麗な花火大会、今日あたりだから関東の花火大会でえらい映像もありましたね。
あ、なんかあれやね、高速の高架下にみんなが避難してたら、その高速の高架の縁からもうすごい大量の滝のような雨が、うん、落ちてきて、あ、それは大変やったやろうなと思って、みんな浴衣着てベッタベタになって電車乗って帰るんかなと思ったら、気の毒で気の毒で、
なんか花火と雷が一緒に写ってる写真とかね。
本当、
はい、
しかしさ、思うんだけど、さっきもツイッター見てたら、雷のさ、写真が撮れたとかっていうのを見るんだけど、よく怖くないよねと思って、普通の人間さ、
怖くはないでしょ。
音鳴ったら怖いじゃない。
まあね。
ねえ。で、なんか手ビビりそうなんだけど、よく撮れたと思って、ちょっと感動しました。別の意味で感動しました。は
い。いろいろな出来事ございました、この1週間ではありますけれども、後ほど、時間ありましたら、我々、郡上踊り。
はい、
徹夜踊りね、行ってまいりましたので、
はい、
はい、そのお話少しできればと思いますので、最後までお付き合いくださいませ。ではよろしいですか、今週は、
はい、
冒頭こんなところで、はい、YouTube の方でライブ聞いてもらってます、サトシさん、そしてシスタードさん、書き込みありがとうございます。
はい、こんばんは。
はい、また聞いてる方よかったら、書き込みの方お待ちしております。あとはツイッターの方のキーワード検索してみましょうか。リトルラジオでドイッと出てくるかな。
ドキドキするね、はい、何もないでしょ。
ああ、特にないですね、先週から変わったんですね。
自作自演しないかね、
うん、はい、まあ、またよかったら なかなかメール開くのがという方いらっしゃると思います。こんなところ行ってきたと一言だけでも結構です。こちらで話はいくらでも広げますので、シャープリドルラジオでつぶやいていただけましたら、助かります。よろしくお願いいたします。ではメールのご紹介いきましょう。トップバッターいつものこちらの方、ホイホイさんのメール、情報提供のフォローはメール職人の責務などという書き出していただいておりますが、リトラジを聞いていて自分の投稿ネタに満足することのあるホイホイです。皆さんこんばんは。
こんばんは。
ミナの気づかなかったであろうネタが提供できたとき、ヒデさんとアケミさんの間で予想もしなかった話、まあ別名脱線と言われるものに展開したときのようなこと、時です。科学ネタでのアケミさんの無反応ぶりにはがっかりすることも、今後もメール職人としての腕を磨いていきます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
メール職人の責務として投稿内容のフォローを常に意識しています。前回投稿した中国のシェア自転車について新たな情報を加えておきます。それは中国政府がシェア自転車に対して規制に乗り出したとのことです。自転車にGPS 通信機能を持たせ、使用後の自転車をどこでも好きな場所に乗り捨てられることを特徴としていましたが、今回の規制により指定エリア外に駐車していた場合には罰則を課すようにしたのです。さすがにどこでも放置できるということのデメリットに気づいたんでしょうか。利用者が指定エリア外に自転車を駐輪した時の場合、 GPS でそれを検知し、メールやアプリの通知で警告を発する仕組みを導入することを求めています。また利用可能年齢を12歳以上と限定し、実名での利用登録や保険への加入も提言しています。またこれまでシェア自転車の利用にあたっては、事前に99元約1600円から300元程度のデポジットの支払いが求められていましたが、政府は今回の規制で、デポジットとしてプールされた資金が違法な目的で使用されることを防止するためとして、このデポジット金を徴収することを禁止しました。現時点で中国全土に配置されたシェア自転車の台数は、1600万台で、1億6000万台の失礼。現在、中国全土に配置されたシェア自転車の台数は1600万台で、1億6000万人の人が、利用中ということです。すでに支払われているこのデポジットが返却されるのかなどは、まあ余計な心配かもと。シェア自転車を展開している大きな企業は2つあります。それぞれ数億ドルの資金を確保し、事業拡大を計画しています。まあ、かの国のことで、政府がいろいろ規制しても、事業者も利用者も抜け道を考え出すと予想されますが、点々で。ではでは、といただきました。ホイホイさん、毎週メールありがとうございました。
ありがとうございます。
前回のメールに続いての補足というか、続報という形で、中国当局の方が、まあ、このシェア自転車に対して、何らかの規制をかけようということになってますけども。ここまでしてくるってことはやっぱりかなり利用者も多いんでしょうし。
でもさ、中国人ってみんな自転車持っとると思っとったんやけど、なんかそんなイメージない？勝手になんだけど、一家に一台じゃなくってさ、一人に一台ぐらいありそうな気がしたんだけど、うん、やっぱりそんなシェアしないかんぐらい、今の人は自転車持ってないってことなの？
まあだからその、管理したり維持するっていうことがやっぱり難しいんじゃないですか、下手したら。
自転車？
うん。
なんで
持ってかれちゃうんじゃないですか。
盗まれるの？
うん。
うん、そのやったらシェア自転車だって盗まれても
いい。でもいいじゃないですか。盗まれたのは犯罪なんですから。盗んだ人間が悪いんで。
自分の自転車盗まれたんだって犯罪じゃん。
だけど、それだったら自己責任で探さなきゃいけないし、通報もしないといけないじゃ
ん。うわぁ、なんかさ、とてもじゃないけど、日本人からは考えられないような発言をするよね。
だって、借りてる自転車が盗まれたのは、盗っとが悪いわけでしょ。まあ別に自分の自転車盗まれても盗ったが悪いんですけど。はい。多分そういうことだと思いますよ。
いやー、やだやだ。
で、この話ですね、ちょっと頭に引っかかって見てましたら、東京でもこれ始まってるみたいですね。
シェア自転車？
うん、GPS を搭載した自転車で、ある程度、その区内で、これをどこでも置いてくれるっていうのが、23区ではないんですけども、ある区ではかなり始まって、で、もう現在も業務ちょっと拡大してるっていうことで、 あの割と利用者好評らしいですよ。うん、やっぱ気楽は気楽ですよね。
まあさ、地方の田舎に住んでる私たちと東京都内の交通事情は違いますからね。ちょっとそこまでの時に地下鉄乗り継ぐよりも自転車の方が近い場合だってあるだろうから、うん、まあ、そういう意味ではやっぱり人口の多い都市部では有効な手段なんじゃないんでしょうか。うんう
ん、あの、あとは例えばこれさ、観光地とかでも始まっても悪くないかなと思ったりもするんですよね。
まあ観光地でさ、外国人がマナー悪いまま乗って事故っても困るしね。
例えば京都なんかで今すごくほら、あのバスの問題が大きくなってるじゃないですか。
それは外国人旅客がバカでかいスーツケースを路線バスに持ち込むのが問題になってるんでしょ、うん、そんな自転車にバカでかいスーツケースをくくりつけて走ることは不審でしょ、う
ん、だから有効じゃないだと思いません、ね、
意味が分からん。
だからあのスーツケースは持っていけないんだわけだから、うん、まずスーツケースはどこかに預けるなりホテルに最初にまず持っていくなりして、うん、身軽な状態でこう観光に出るじゃないですか。
それは私たち日本人の感覚で、海外の方はそれをしないから問題になってる
んだけど、だから自転車がすごくこう便利に使えるような状況にあれば、まず身軽にしてからじゃあ自転車で観光行きましょうかってことになる。
でもさ、交通ルール守らない国の人たちが自転車乗り回されたって迷惑じゃない？ただ日本人みたいに車が来てないのに赤信号だから待って止まってるような国民性じゃないわけでしょ、
うん、でまあそういったいろんなハードルあるにしても、もう一つのハードルとしては日本における自転車の曖昧さ、相変わらずの。ちょっと前までにもうあの規制強化しますって言ったけども、あれももうなんか立ち消えになっちゃったじゃないですか。
規制って何の？道路交通法に対して
自転車両なわけですよ。
あ、だからさ、そのインフラがそれに対応する作りになってないから、うん、規制強化してもじゃあどこ走ればいいのっていう現実的な問題を突き詰められた時に、歩道を走らなきゃしょうがないよねってなる道の方が多いわけじゃない、うんうん、それを解消してどこにでも自転車専用レーンとをきっちり作って、歩行者、自転車、車道って3つがさ分離されてて残すのは法律運用やと思うんやて、うん、それはさできないのにさ、公爵垂れたって走るとこねえやろって普通思わない、う
ん、ってことになりかねんのね。
そんなところにさ、日本人だってそうなのにさ、交通ルールもわからん、言葉もわからん外国人の人が来て自転車フラフラ乗って事故られたら嫌やよね
ってことにもなります
よね。なるでしょう、うん、当然なるでしょう。あなたそんな何でもかんでもさ、外国人旅行客って言わない方がいいよ。
いや、そういうわけじゃなくって、うん、できる限りいい方法を取った方がいいわけじゃないですか。もう、ね、だってバスのその、ね、乗り降りとか、
いや、思ったんだけど、もうね、京都市バスしょうがないから外国人専用の、座席のない、立つだけのバスを、うん、もう運行するしかないと思うよ私は、うん、日本人は普通の路線バス乗って、まあ、外国人専用ってことで、
うん、まあだからそれもね一つの、うん、方法だと思うけども、うん、ただやっぱりそれに対してはさ、当然お金かかるわけじゃない。
お金かかるけどしょうがないじゃん、その日本人の客が普段生活で使ってる人たちがそんなに我慢させられるんだったら、うん、それぐらいの割り切りは必要だと思うんだけど、
まあ京都に限らず日本人外国の観光客の方、日本ね、本当に大変大勢来ていただいて、それ自体は悪いことじゃないですし、ウェルカムではあるんですけれども、今回、後で話しますけども、郡上なんかでもね、本当に多いですもんね、外国人の方ね。
多いよね。うん、多いけどさ、最近ツイッターで、北欧とかヨーロッパの難民の問題とかのやつの愚痴を聞いてると、うん、やっぱ難しいよねって純粋に思うよね。いろんな意味でね、うん、普通の私たちが普通と思ってる生活レベルがやっぱできない人たちがガーって押し寄せてきて自分たちの権利ばっかり主張するわけじゃない、うん、やっぱいろいろ難しいよ、うん、と思います。
はい、まあこの中国でのシェアサイクル乗り捨てサイクルというのがまだ始まったばっかりのではありにしても、これだけ急に成長してくるとやっぱりどこかに歪みというか問題は発生するものでして、とはいえここまで来た以上は急なくすわけにもいかないでしょうけどもね、まあどこでどうなるんだというのはちょっと見ものかもしれませんし、さっきも言いました、日本でも都市部ではもう一部始まってるみたいですから、今ちらっと言いましたけども、 コンビニ、日本の場合は、横浜の都心部で、ペイバイクという形で、コンビニがポートを設置していると。
おー、なるほどね、うん。それは合理的にいいんじゃない？
どこでもいいわけではなくって、うん、まあ、その決められたコンビニで、まあ、そういったポート、うん、まあ、いわゆる、置き場が置いてあって、そこに、まあ、返すなり、返却するなり、乗り出すなりという、そういうことを、セブンイレブンなんかと一緒にやってみた
い
です
ね。いいじゃない？コンビニになってジュースの一本買ってもらえるかもしれないし。うん、ね。その管理する分でお金も入ってくるんでしょ、はい、うん、そういうのは私合理的でいいと思うわ、
うん、都市をやっぱり移動するっていうものの乗り物として自転車ってのはすごく有効だと思うんですよ実際ね、うん、
はい、
うん、ですけどもその活用方法をやっぱり間違えたりとか、なおかつさっき言ったように事故っていうところになってくるとね、まだまだ乗り越えるハードル
があるか、まあ、必ず自転車保険に加入者しか使えないぐらいのルールを使っとかないと、うん、怪我させられたらたまらんでね。
でことですね、
うん。で、その乗ってる自転車とか壊した時のね、
はい、
保険とかもやっぱ入っとかないとね。うん、
という、まあ、ホイホイさんの中国のシェア自転車、そんな話からの、少し話を広げてみました。ということで、またホイホイさんメールよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いてはジャクソムさん聞いてもらってます。そしてサトシさんはそろそろ寝ますとありますが、
はい、
そのサトシさんからのメールご紹介しましょう。寝られましたかね。まあ行きましょうか。ヒデさん、アケミさん、マーマさん、リトラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
今日も暑かったです。岡山のサトシです。これは今日の夕方ほどいただきました、
はい、
さて早速なんですが、我らがファジアの学士なんでゴール入らへんのでしょうかね。そう、16日の愛媛戦です。愛媛さんなんかシュート数2本ですよ、2本。ファジは7本も打ってんのに。ファジアの3点は入れとかなきゃならんというシュート数です。とにかく愛媛さんは前半の素晴らしいコーナーキックでした。見事にディフェンスのマークの穴をつき、まあこれもしかも大きな穴と、あっさりとシュートを決め、ファジはまんまと失点してしまいました。前半後半ともにファジはゴールネットを揺らすことなく試合終了です。全くがっくしです。じわじわ行くぜ作戦どころか順位も8位から一気に11位となってしまいました。なんとかしようよファジアーノと言いたいです。まったく。明日はホームシースター松本戦です。宿敵松本さんなのにフォワードの豊川選手は累積でいませんし、赤嶺選手、そして、赤嶺選手、豊川選手抜きで松本戦ですよ。山鹿サポーターもいっぱい来るだろうし、我々ファジサポもめちゃめちゃ頑張って応援しなければなりませんね。ビールもいっぱい飲まなきゃならないし、手を叩いて声を出して盛り上げていきます。そして明日もやっぱりシート張りに行きます。よって早めに寝ますね。すみません。頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺で、また来週といただきました。佐藤さんメール毎週ありがとうございました。
ありがとうございます。松本山がサポを中央道通れないのに行くんかな。
でしょ、
あの一区間だけ下道降りてまた乗り直していくんかな。だってルート中央道からしかないもんね。
山越えしていくと思いますよ。
山越えってどっちに、高山の方に山越え、
そうです、そうです、
高山の方に山越えして北陸道に出るってこと、うん、あっちから岡山行くの、うん、松本の人、うん、マジマジマジ。
阿保峠ができたんで、
ちょっとびっくり。
トイレの、あのトンネルができたんで。
そっちの方が近いの？
あの、出るには、それほど難しくなくなった。まあ、
交通量は少ないよね。間違いなく
そっちの方が、ね。ただまあ、山道は山道なんで。夜は怖いですけど。
で
もそんな心配をしなくても。
いや、だって心配する。中央道今土砂崩れで通れないんだから。
まあね。
まあ、あれか、エナで一旦降りて。まあ、
もしくはそうだね。
エナ水波のところをしょうがないで中央道の一般、19号の一般道を走って。
あれってなんか出るんだよね、証明書みたいなのがね。確か。
あ、そうなの、うん、また乗るときに、うん。まあ、しょうがないね。高速の都合で通れないんだからね。うん、で、下道、まあ、ちょこっと10キロか20キロ走って。
降りてから何分間か何時間以内に乗れば、なんか証明書かなんか出るって、そんなの聞いたような気がしますけど、違ったらすみません。
普通中央道で名神出ると思うじゃない、まあね、で観光バスとかもさ、どうせまた大量に出るわけじゃん。で、松本中の、ね、うん、あの観光バスがもぬけの殻になるぐらいみんな民族大移動するわけじゃない、うん、みんな困ったね、中央道通れないと ね。こんなにすぐ影響あるとは。
いやいや、まあもちろんそのね、あの観光の人もそうでしょうけれども、ただやっぱ物流もね、やっぱり大きな動脈ですからね。
まあ中央道しかないからね。あっちしか北に行く道はないからね。
はい。
あ、そうなんや。いらん心配しましたね。明日じゃあ松本山ヶ迫何人来るんだろう。
J2 大変混戦状態に入っておりまして、現在は、このお盆休み進行ということで、連戦中2日ですか3日という形で、連戦が続いて、その連戦の最終が明日の日曜日、はい、一斉開催ということになります。まずファジアーヌはホームシースタに、今言いました松本山川を迎えての、一戦、松本もここのところちょっと負けが込んでしまってますので。
そうなの？
はい、いわゆるプレーオフのところもちょっと危うい感じになってますし、そろそろね反町さんもっていう感じもありますんで。
でもさあれだよね、中真ん中辺はさ勝ち点さすごいギュッと縮まってるから、うん、一勝あ負けただけで2つの順位下がっちゃうんだ、
うん、
ね。
ですから、順位自体はそんなに気にすることないんですけども、
そうだよね、
逆にその勝ち点というところをかなり気にしないと。つまり、まあ、勝つ、もしくは引き分けで、最低でもここを乗り切っていかないとという、戦いになるんですけども。ただ、前節は、ファジアの、ね、愛媛に、2本のシュート中の1本を決められて。
はい、効率いいよね。
まあ。
めっちゃ効率いいね。羨ましいわ。
逆にファジアノは7本のシュートが、まあ、なかなかのファインセーブもあって、点が取れずというところでの、1-0 での負けというのがね。
というか松本山が岡山苦手にしてるんじゃん。
ね、ここの対戦は結構イーブンだったと思う。
あのプレーオフの、
そうです、そうです、
岡山サポの蒸気が湯気が上がった、
はい、
プレーオフを阻んだのは岡山か、うんうん、だからやっぱり岡山は苦手としてるんだ。
ですからまあ松本にとっても岡山にとってもこの対戦というのはある意味ちょっとした因縁のということになりますね。
なるほど、は
い、ですから、シスター多分満席状態に近くなるんじゃないかと。明日は
すごいね、
はい、まあ、天気がね崩れないことを祈るばっかりですけどもね。
そうね、
はい、ということで、先ほどはまでは YouTube 聞いてもらってましたけども、もうお休みになられたでしょうか、サトシさん、シート張りまたね頑張っ てもらって
楽しんできてください。
は
い、
あ、そうか、なんかほらビアガーデンかなんかビール祭りかやってるとか言ってましたね。
そう
ファジフーズのところでね。
ああ、それはガンガン飲まなかったね。
はい、う
ん、
どうぞまた、そんな話聞かせていただければと思います。そして、我らが FC ギフはですね、ここのところ前節はアウェー熊本での、戦いとなりました。結果の方は0対0スコアレスのドローということで、多分スコアレスドローには今季初じゃないかと。
初めて
ね、うん、お互いにまあの私の見立てだとお互いにのこういいところを消し合ったっていうところの0-0かなと。でまあもしくは、熊本が1点取って勝っててもおかしくなかったかなと。ビクトリ先生の大セーブが一発、
まあ、ラストのやつ、はい、いやだってほら岐阜審判に恵まれてない分損したよねって感じだよね。
うん、まあね、レフリーに関しての話は、まあ、ここも含め名古屋の方でもちょっといろいろと。
でも名古屋のやつはさ、副審がそうかあの主審家元さんだったっけ、うん、みんなあの誤審だって言って家元さん一斉に叩いて、一応副審に確認したら副審がそうやって言ったからそういう風にしたわけなんでしょ。
うん、
っていうらしいじゃん。でも家元さん一人が悪いわけじゃなくてみんなが悪いやん。
だからそうなんだけども、うん、なかなかその人間のやることですからレフリングね。
まあ人間のやることなんだけど、岐阜はもう審判に本当に運がなくって、ここ続いてなんかげんなりするようなことがあるから、やっぱりあの J リーグも審判が上手にならんと試合は面白くないっていうのを気づいてくれないか本当にね。
まあ、レフリング技術、日本人のレフリーに関しては、世界的に見てもかなり高レベルではある、にはあるんですけれどもね。ただ、とはいえ、やはり。
人のやることですからね。
ミスジャッジというのは、つきもの、はつきものですし。まあ、それも含めてのサッカーではありますんでね。
まあ、でも、岐阜に関して言えば、その前の岡山戦結構面白いしたよなと思ったんだけど、うん、まあ、熊本戦は、まあ、いつものね、がっちり守られて、なんかね攻めようがなくて胸に時は過ぎたみたいなそんな感じだったね、うん、なんかあつまらん試合やったなって感じだった。
まあ本当にあの熊本の方がきちんと、岐阜対策をしてきたという感じで、うん、出すところをきちんと抑えられちゃったっていうそんな感じに見られましたし、まあ熊本の方も、欠場してる選手がいくつか前面の選手がいくついたのかな。
それでも勝てないのかなね岐阜はね、うん、まあだからさ下位のチームって数チームしかないから、き 調な下位のチームなんで、まあなんとか勝ちたかったんですけど、まあ負けたくてよかったかなみたいな、そんな感じ。もうなんか勝てるとこないよねみたいな、どんどんマイナス思考になってきた。
J2 の方は、これで大、多分3分の2を消化したぐらいになってきてると思います。
もう残り少ない ね、う
ん、はい。
残り少ないよ。あと3勝ぐらいしたいんだけど、ちょっとそれも難しいかなって感じ。
うん。まあ先ほど言いました、勝ち点的には注意のところがぐっちゃぐちゃになってますんで。
そうそう。いいよね。岐阜も離れされてるから関係あらへん。すっごいそれも、なんかすっごいそれも悲しいわ。みんな結構真ん中でぐちゃーって勝ち点並んでて、1試合でそんなに入れ替わるのに、もう岐阜全然変わらん。下がどんどん落ちてくる。
はい、そして明日は、ホームにサヌキを迎えての、戦いとなります。サヌキは現在チーム初の3連勝中という大変乗りに乗ったチーム、前節のサヌキ戦見てましたけども、かなり本当にあのみんなで守ってみんなで走ってという、とっても北野監督のやりたいサッカーが超とってもよく具現化されていると、
そうなんです
か、そんないう風に見られましたので、かなり手強いではあることは間違いないですけどもね。はい、
あれよ、サトシさんのお友達のトモコさんたちは岐阜遠征してたので、そのお土産話をね、サトシさんに聞いてもらわんとね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、あんまりいい天気じゃなかったけど、
そうですね、はい、サトシさんまたよかったらそのあたりのね、岐阜どうだったって話、
そうそう、何食べたって、
はい、一度聞いてみてください、はい、メール毎週ありがとうございました。
ありがとうございます。明日も熱中症対策をバッチリしてシード張りに行ってください。
はい、ということで、今週はこの2通でメールご紹介が全てとなります、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
ジャクソムさん、家元さんは名前が出ると以前のことを持ち出して人格批判になるのがいつものことで、ひどいのになると毎試合何らかの誤信をしてるとデマを広める愚か者がもてはやされるのがとても残念です。
そうだね、うん、最初にそのニュース見た時にはまた家元さんかってやっぱり私も当然思いましたよ、
うん、
思ったんだけど、その後に出てきた情報をいろいろ見ると、別に家元さん一人が悪いんじゃなくて、腹心にも確認しててそういう結果になった、だからといって退場者の人を間違えたらいかんよねっていうのはあるけどね、うん、
今現在はそれを認めてその退場取り消しになってみたいですね。だから出場停止がなくなってるみたいですね。
あ、本当に、本当に、アフター、変なプレイした人が、次退場なの？
あ、ではないみたいです。
だから、あれなんでしょ？その、履歴は変わらないんでしょ？
うん。ですけども、出場停止は、クリアされてるみたいですね。
出れるってこと？
出れる。
その、レッドカード出した退場者は？
は、どうだったかな？
そんなレッドカード出てないから、誰か出れんくんしんといかんやん。
まあね。
うん。
はい。私も そこまでしか見てませんでした。
まあでも審判の話はさ、もうしょっちゅう出るよね。やっぱりやる人が決まってるから、みんなが納得いかない判定を出す審判っていうのがある程度固まってるので、で余計に盛り上がっちゃうよね、みんな、うん、あ、またあいつかっていう、うん、まあだからそんな風になる人たちをレフリーとして使ってる J リーグはやっぱり考えないかんことやって、それだけ毎回毎回大騒ぎになるんだから。
前もね、レフリーの方のラジオ出演してる時の話を聞いてましたけども、前回のワールドカップの、
はい、
ね、ケミさんも聞いてましたけども、もう今レフリーに関してはカメラとの戦いなんだと。
そうだね。うん、
ね、これだけ、例えばまあワールドカップなんてなると、もう一試合にもう何十台っていうカメラが導入されて、まあ、
カメラとの戦いやったらさ、純粋に審判の数増やしたらダメなの？
いや、もちろんだからそれによって、ほら、ゴール裏に一人ずつ立たせるっていう。
でさ、ビデオ判定したくないんであれば、カメラがそんな一つのさ、ピッチの周りを十何台のカメラが囲っていろんなアングルで撮るわけじゃない、
うん、
それのカメラとの戦いに、ね、愚痴ってるんだったら、審判の数さ、あと二人とか四人とか増やしたらいいじゃん。
うん、ただまあそれをにしても、やっぱりコストがかかる話じゃないですか。
そんなことで誤信が減ってみんなが試合楽しめるんだったら安いんじゃないの？
いやー、そこはやっぱり難しいじゃないですか。ただそれのクオリティっていう問題もありますし。
ただ単に増やすんで、そこそこのクオリティはいるけれども、これだけ審判が試合を面白く、潰してるっていう現実を考えたら、そんなコストぐらい払って当然なんじゃないって、
うん、
って思うわ。
まあ、これを多いと見るのか、まあ、これぐらいはしょうがないと見るのか、いや、よくやってると見るのかっていうのは、
だから、よくやってる人たちもいるんだけれども、 なんか違うんじゃないってみんなが気になる審判は固定でいるわけだね。
君の場合は個人的に、個人、さっき例えば家元さんっていう人は。
名前出てくる人なんて決まってるじゃん。
っていうふうな固定観念で見ちゃってるけれども、決してそうではないと思うんだよね。
いやいやいやいや、私一人じゃなくってみんなが見ててみんなが納得できないっていうジャッジをする人ってもう大概決まってるから、その人たちがもっと上手になってくれないと困るわけ。
でも彼らはきちんとした方法によってきちんとしたライセンスを取ってきちんとしたそこに立てる立場の人間が立ってるわけだから。
でもそのレベルでもそんな残念な結果を出して結局その後からいろいろやってやっぱりあの判断間違ってたとかって最近は報告があるわけじゃない、
うん、
っていう人のやることだからしょうがないって言ってもその人のやることで試合の結果が変わり選手の運命も変わるのであればもうちょっとレベルアップしないからねっていう、う
ん、もちろんその誤審をなくすっていう方向にもまあ、誰もがそっちを向かっているのは間違いないんだと思うんだけどもでも誤審ってのはあるにはあるんだよ絶対に
人間がやるでしょあるんだけど決定的なところでやりすぎるからみんなつまらんねって、
うん、
わかるわかるその勝敗が左右するような決定的なところで向こうばっかりみたいな風なそういう風に思えるようなことをするから不満がたまるわけじゃないでさちょっと前にあの岐阜も審判に泣かされてみんなすっごい不満溜まってた次の試合ホームゲームだったんだけど審判が何事もなく試合を終わらせてくれたらメインの人たちが審判に拍手してたっていうんやって、うん、私気づかなかったけどやっぱさなんか思ったんだけど毎回いいジャッジした審判たちが帰ってくるときに拍手してやりゃいいんじゃないのとかってふと思ったんだけど
もちろんそれはね
審判お疲れ様って
もちろんそれはありますし
ねえねえ、うん、悪い時ばっかりみんなさすごい鬼の首取ったようにブーイング浴びせるんだけどそうじゃなくて何事も問題をなく試合を終わらせてくれたレフリーに審判お疲れ様よかったよって言ってみんなあの帰ってくるときに拍手したらさ、うん、審判やる気にならない
いやみんなやる気ありますよそんなの
でもさらに
誤審しようと思ってしてるわけじゃないから
さらに自分の仕事評価されたと思ってさらにやる気にならない
もちろんそれはモチベーションにはなるでしょうけれどもただそれはあのこう言われてやることじゃなくて自然発生的にやるからいいわけであって
うん、そうなんだけど、うん、選手たちには賞賛の拍手が送られるけど審判には基本的に罵声しか飛ばずに審判に向けた拍手っていうのはみんなしないでしょだからそういうのをしてあげたら審判としても頑張ったことあるなと思うんじゃないのかなと思っただけ、うん
なかなか、この問題というのはいつまで経ってもというかねあの、まあ、賛否両論両方あるのはいつものことですので、まあ、この辺りにしておきますけれどもそんな誤審が減るのかなというその一つとしてまして、現在ニュースになっております今日打ち上げが成功しました日本版の GPS 導き3号打ち上げが再成功となりました、こちらが活用されますと、まあ、あの海外展開なんかも考えているみたいでして、誤差が数センチとかいうそういう世界になりますで前から言ってますけどもあのサッカーの選手にこの導きの受信機をつけてつまり取るっていうこともできるみたいですし、
はい、
いろいろとその誤差がこれだけ小さくなってくると、まあ、本当に、まあ、ある意味ちょっと気持ち悪さは残るには残るんですけども、
そんなになってくるとさもうちょっと悪いことして犯罪して iPhone 持っとったってもう逃げれんねどこ行ってもね、まあ、ということでしょ、
う
ん
そういうこと
でね、結果そういうことでしょ、はい、もう iPhone なんか持ってたら行動すべて把握されてるから、うん、悪いことした人間はもうどこにも逃げれんよっていう、うんうん、そういうのもっと宣伝すればいいんじゃない、
うんかなり精度が、ぐんと上がるというこの導き3号の導入ですけれどもね、はい、これからこれによって何かどうもたらされるのか
これはさ日本のものだからもう他国の力で左右されることなく、はい、日本が独自で運用できるんでしょ
そういうことです
有事の際も運用できるんでしょ、うん、それはいいことや
なんかもう最近のそのカーナビ、
はい、
とか買いに行くとこの導きを採用してますっていうようなそんな歌い文句であ
そうなんだ、うん、
売ってるカーナビももうあるそうですのであ
なるほどね、はい、てか未だにカーナビって売れてるの
まああのあまり事情を知らない方は盲目的につけて
あってる方がる、ね
はいそんなような、運用が、ね、今後いろんなところで活用されると思うそれこそさっきのレンタサイクルっていうかねそういうのなんかでも
そうだね、うんそしたら乗り捨てとかさ乗り捨てした人とかも追跡可能だよね、うん、
まあ有事云々というよりもこういった平和利用でねどんどん活用していただければねいいと思うんですけどもね ジャクソンさん情報ありがとうございます。町田のキャプテンが実際のレッドカードの対象者として1試合、出場停止になってますよということですね。ですからやっぱり誤審だったということを認めて、
その本来レッドカード対象者が実際は、うん、出場できないってこと。
そういうことね。だから明日の試合は出
る。でも公式記録は変わらないんでしょ。
どうなのかな。まあ難しいところですね。はい。さて、今回もですね、前半だけで終わっていくというか、まあこれだけで終わっていこうと思うんですけども、最後に、先ほど冒頭ちらっと言いました。お盆出かけてまいりました。郡上踊りの徹夜踊りに行ってきました。行ってきましたのは8月の16日。この徹夜踊りの期間というのは4日間ございまして、13日から14、15、16という、この4日間が行われるのが、郡上の徹夜踊り。開始が夜の8時から、そして翌朝の4時まで、ぶっ通して、パッと時間が出てきませんけれども、踊り狂うというね。
はい。踊り狂うだけじゃなくて、歌う人は歌い続け、まあ、三味線弾く人は三味線弾き続け。
変わりますけどね。
まあ、変わるけど曲のごとに、あんな小さなさ、舞台というかね、櫓の中で、6人ぐらい座ってやってるもんね。
はい。徹夜踊り、数年前にも行きましたし、
はい。
まあ、今度3回ぐらい行ったのかな ?3、4回行ってるよね、多分ね。
そうだね。
はい。最終日に行ってきました。16日の日、先ほど言いましたように、日中ちょっと雨模様でね。
はい。
郡上の方もかなり降ってたみたいですけども、祭りが始まる頃には、上がりまして、ほぼほぼ濡れることもなく、我々ちょうどその日、サッカーのね、ダゾーン観戦をしてまして、
はい。
熊本戦で 0-0 に終わったのを見届けまして、じゃあ出かけようかと。いうことで、我々が岐阜を出たのが10時前ぐらい。
そうだね、う
ん。9時半とかそれぐらい。
9時半ぐらいじゃないかな。
はい。まあその時間そんなに、下道も混んでることないだろうということで、下道を選択して、約1時間半から2時間近くをかけまして、郡上に着きました。指定された駐車場に着いたのはだいたい11時ぐらいだったかな。ちょうどね、着いたのが。
はい。
はい。
11時半
?11時、もうちょっと早かったよ、多分。
本当？
うん。まあ、11時頃に着きまして。この郡上祭りのいいところは、さっきも言ったように、朝の4時までやってるわけですから、
はい。
11時に着いたとしても、ある意味まだ酔いのうちなんですよね。まあ、
徹夜踊りはね。
はい、うん。会場となっておりましたのは、今回本町と言われます、川から北に上がった方の方面で行われてました。雨模様でしたし、最終日、まあ翌日からお仕事という方もいらっしゃるんだろうと思って、どうかな人ではと思ったら、これが何がね。
まあでも、前行った時よりも少ないんじゃないかなと思ったんだけど、うん、うん、踊りの輪にすぐ入れたからね。
まあね。多分、例年に比べると、まあその日に関しては若干少なかった。
少ないと思います 。
ただ、その、初日とかね、二日目あたりはかなりの混み合いだったとも聞きましたので、郡上踊り、ここ数年相当盛り上がってるみたいで、前も言いましたけども、山里亮太さんがね、ラジオでお話をしたりとか、そういう効果もあって、各地方から大勢の方がね、来てますし、さっきも言いましたように、海外の方もね、
はい、
来てますし、前回も見たんですけども、今回も多分同じ人物じゃないかって明美さんとも話してるのが。
モデルのようなね、美しい白人の女の子が、
はい、
きっちり浴衣着て、踊り出て履いて。
5、6センチある。
170ぐらいあるんじゃない下駄何トルであるかな。
170ちょいあるね。
うん。
俺たちよりでかいよね、多分ね。
すんごい顔がちっちゃくって、
はい、
で、スラーっとしてて、多分前見た子じゃないかなとかって思うんだけど。
ちょっとロシア系っぽい感じ
だね。そうそうそう。そんな感じ、そんな感じ。
うん。まあ、黙ってね、座ってればモデルさんと言われるような。そんな、本当に、金髪の、ね、白人の女性の方が、浴衣を、ピシッと来て。
まあでも白人の美人ってみんな同じに見えるけどね。
で、その方がまたきっちり踊ってるんですよ、ね。
きっちり踊ってる。だからさ、この子は郡上に住んでるのかなとかと思うぐらいきっちり踊ってるのよ。うん、
はい。まあ、郡上踊りの魅力と言いますと、いくつか挙げられるわけですけども、まあ、とにかく、第一の最大の目的としましては、もう誰もが参加できる。
そうです。
うん。さっきも言った老若男女、国籍も何もね、服装も問わずに、本当に どなたでもその輪の中に入れる、これがもう最大の魅力ではないかと、我々もそれに取り憑かれていくわけですしね。我々今回は本当にフラッと言ったんで、普段着というかね、もう T シャツに短パンみたいなそんな格好、あ、私ユニフォーム着てたんですね。
そう、なんでか知らないけど、ヒデさん FC 岐阜のユニフォーム着て、FC 岐阜のタオマ風巻いてくから、もうみんながジロジロ見る、ジロジロ見る、はい。
ここ最近だと思うんですけども、郡上鳥の輪の中には結構コスプレした方がね、
はい、いらっしゃって
、もう目立ったもん勝ちってところもあって。そうそう、
セーラー服の、ミニスカートのセーラー服着てる女の子二人連れとか、うん、あと学ランで踊ってる人とか、はい、なんかわけのわからん、男なのか女なのかわからんような変な格好してる人もいたし、はい、いろいろいるんですよ、変なのが。うんうん、
まあ、なかなかこういった伝統のあるお祭りだったりすると、そういったものを排除しがちにはなるんですけども、郡上鳥はもうその辺の懐の広さは大変に広うございまして、もちろんそのモアベターという形もあるわけですよ。それはもちろん浴衣を着た方がモアベターですし、いわゆる踊り下駄と言われます。ゴムのついていない、カランコロになる下駄を履いてた方がモアベターではあるんですけれども、まあ、それじゃないとダメというところは一切なくってね、私のように、FC 岐阜のユニフォームを着たところで誰に何も咎められることもなく、逆にそういった、どちらかというとコスプレというか盛り上げるんであれば盛り上げた方がいいでしょうし、郡上鳥の期間中にはコスプレナイトっていうのが一度もあるんですよね。
ああ、そう、うん、みんなどんなコスプレするんだろう。
結構ね、この後あるみたいです。9月の頭ぐらいにあるみたいですけどもね、そんな企画もあったりとか、はい、というところが、まあ、とにかくこの郡上鳥の魅力の第一だと思います。そして踊り、なかなかね、普段踊ることないですし、人前で踊るっていうのもっていう抵抗が、まあ、皆さんの中にもあると思うんですけども、この郡上鳥の場合はとてもシンプルな踊りから、まあ、ちょっとこうテクニカルな踊りまで、はい、細かく分けると10曲ぐらいあるらしいんですけども、それでも、例えば春駒とか川崎なんていう踊りは、まあそれほどね、もうどうでしょう、5分、2、3分眺めてれば
春駒は踊れる ね、
というような、とてもシンプルな踊りがループするだけですので、これも参加でしやすいところの魅力だと思いますし、逆にちょっと難しい踊りなんかでも、別に誰がね、踊りが違うって言われるわけでもなくって、こう見よう見まねでやってるうちにだんだんとこう身についてきたり、踊れるようになったりとか、っていうのもこの郡上鳥の魅力の一つだと思います。あとね、思ったのは、さっき言ったこの春駒という曲ですけども、はい、皆さんご存知な方はね、パッと頭の中に曲が鳴ると思うんですけども、これ曲として素晴らしいなと思って、つまりさっき言ったように、まあ、5曲10曲がこうリピートするわけですね、ずっと一晩中ね、はいはい、でもあの春駒出だしってアカペラなんですよ。
そうそうそう、
つまりずっとちょっとおとなしい曲に最後になってて、で終わったかなと思ったら、この七両三分のでこの
春駒すごい春駒って
上がるんですよね、気分が。
でみんな一気に、おー春駒ーって気分、テンション上がっちゃうんだよね、うん、
上がるし、あ、踊れるしっていう、この、うん、喜び感、春駒が流れた時の嬉しさっていうのは、なんか、よくできてるなっていうのをね、今回ちょっとすごく思って。
夜中の1時に春駒かかり始めて、よっしゃ、踊るぞーって言ったら、うん、延々と20分春駒踊ってるんですよ。
うん、
今何時と思ったら1時20分、うわ、20分間も春駒続いとったんや、みたいな感じで、うん、延々とさ、本町通りを30になってる輪が、春駒踊りながらぐるぐるぐるぐる動くのよね、うん、あれは圧巻ですよ、うん、本当に天下の奇祭って言われても、うん、間違いはねえっていうぐらいのクレイジーさだよね、うん、でも春駒ってさ、で掛け声楽しいじゃない、うん、でみんなが掛け声するとどんどん盛り上がってくるし、
はい、
いや本当に楽しいよね。
で、まあ、中にはこの春駒の場合は途中でこう掛け声をね、
うん、
ちょいちょいとさーって掛けるんですけども、これ実はやめてくださいっていう方向らしいんですよね。
なんで？
やっぱりこの温度を取ってるとそれに引きずられちゃうらしいんですよ、
歌い手さんが、
歌い手さんとか演奏の方が。
へー。
で どうしてもあれすごくアップテンポなんで走りがちになるんですけども、うん、それを抑えて抑えてあのリズム一定に刻んでるんですけども、あの一丁さんの掛け声だとどうしても走りがちになるんで、
あだってあれさ地元の民が掛け声出してるんじゃないの、
だから若者がねあれをこう盛り上げるためにやってるんですけども、うん、結構あのそれは攻防が最近あるみたいですよ。
へえ、
はい、というようないろいろな豆知識をですね郡上踊りの行く前に、ちょこちょこっとサイトで眺めていきますと、あこの曲はこういう意味の曲だったんだ、
はいはい、
ね、明美さんも後から見ましたけど春駒はどんな曲、
春駒は郡上で育てた馬が、うん7両3部で売れたっていう喜びの歌、うん、だから賑やかしいの、
はい、
うん、
ですから、そういうのもねちょっとこの曲の意味合いとかをね、あの見てから行ったりとか、あと曲を覚えてから覚えるっていうかね歌詞をちょっと眺めてから行くと、
そうだよね、うん、
あのそれこそ川崎なんかも有名なフレーズで、うん、郡上の名と始まってね、あの雨も降らずに袖濡らすっていう、はい、そうなぜ雨が降ってるのに袖が濡れるんだろうっていうことがずっと歌われてるんで、なかなかいい物語になってたりしますので、この郡上踊り9月のさっき言ったように上旬までつながるっていうのもこれもすごい話だなと思ってね、
すごいよね、
うん、
でね徹夜踊りはねさすがにね屋台いっぱいやったんですよ、うん、でいつも行く肉屋もやる気があるような感じを見えたし、
うん、
結構みんなね11時半ぐらいに行ったらまだ郡上のお店も開いてたよね、
うん、
何軒かね、
そうですね、
あやっぱり徹夜踊りは活気が違うと思ってすごい嬉しくって、うん、まあ、でも屋台で何も買わんかったけどね、お腹がいっぱいやったからね、うん、でもやっぱこの活気がでやっぱりこうテンション上がってくるんやと思って、で郡上の橋渡って本町通りの会場行くと、うん、あーこれこれこれみたいな感じで、うん、もうテンションマックスみたいな感じ、うん、で別に踊りとか好きじゃないのに踊る踊るみたいなね、
うん、
なんだろうねあのノリノリになってくリズムっていうのはね、
うん、まあね踊るアホに見るアホってまず別な踊りの話ですけども、うん、とにかくこの郡上踊りに関しては踊らなきゃ本当損損なんで、
そうそう、
ていうかあの沿道で見てる方もいらっしゃったりもするんですけども、でもやっぱりみんなちょっと踊って休んでるって感じでね、
そうだね、
うん、
うん、
まだ行ったことない方にはぜひ来年あたりね、あの、郡上踊り行っていただければと思いますし、我々は来年あたりはちょっとさっき言った、前も言った白鳥踊り、白鳥踊りってね、ちょっと郡上よりも少し北にある、白鳥町というところでも同じような徹夜踊りが行われているですので、そちらだとまたちょっと曲が違ったりとか、
なるほどね。
はい、らしいですから、そちら、覗いてみたいなと思いますけどもね。さっきも言ったようにその、岐阜あたりに住んでると本当に夜にフラッと行っても朝の4時までやってるって言われれば、
まあね、
うん、ね、ああじゃあ別に10時から行っても大丈夫かって感じになりますもんね、
う
ん、
そうや、
うんうん、4日間の徹夜踊りをするというのはまあ引いてみればかなりな日本の中でも奇祭中の奇祭なのかもしれませんし、はい、そしてこの誰もが参加できるというのもこのフレンドリーさ、あったかいものありますしね、はい、ぜひ、機会があったら出かけてみていただければと思います。ただ私今回出かけてきてつくづく思ったのはもう徹夜ができない体になってるというのがね、
うん、だからちゃっちゃと高速で帰ろうって言ってるのに、うん、ちゃんと喋れてないですけど下道なんかわざわざ通るからよ、そんで疲れるんや。
いやまあ車の運転が疲れるというよりも
いや乗ってる私が疲れたんですけど怖かったし、
なかなかねこうオールするっていうのがね、
でもさ私はもう1時半春駒あの踊り終わってもうさすがにくたびれたでも帰りたいんやけど言ったらあなたまだ踊りたそうだったよね、
だからその時はまだ大丈夫なんだけど、
まだまだもう帰っちゃうのみたいな、まだやりたいんだけどみたいなオーラが出てたんだけど、いや
俺あの日はだから本当は最後まで見届けようと思って行ったぐらいなんだから、
は朝の4時まで、
そうそうそう、
そうならそうと言ってくれないと、
20代の時に1回だけやった覚えがあるんだけども、うん、もうほぼ忘れてるじゃんそんなの、ね、初めて多分連れてかれた時だと思うんだけど、
いやそんな気概だったらそうと一言言ってくれないと、私はちょろっと言ってすぐ帰ってくるぐらいのつもりでたから、
うん、まあうん、だからまあいいんだけども、でもねこう帰ってきてからその体力が回復するまでにこんなに時間がかかるんだっていうのをね、歳は取りたくないものです。
なるほど、ついでにねその16日の徹夜踊り行ってたらなんといきなり若い娘さんに手引っ張られて何事じゃと思ったらですね姪っ子と遭遇してですね、 ああ、何来とったんかねみたいな感じで、久しぶりやねって言って、ね、めいっ子にあんな徹夜踊りで会って、話し込んだりして、で、私今日美容院行ったら、お盆どっか行きましたとか言われて、うん、あ、郡上の徹夜踊り行ったって、いや、僕も行きましたよみたいな感じで、
あ、本
当？いつ行ったのって言ったら、16日っていう頃、時間は、うん、って言ったら、じゃあ多分すれ違ってたねみたいな感じで、うん、なんと岐阜県民は郡上踊りが好きなんでしょうというね、今日ちょっと実感しましたよ。まあね、やっぱみんな好きなんだと思って。うん、やっぱ子供の先に一応多分連れてかれるんだろうね、
はい、
それで自分で車運転できるようになったらまた行きたいって思うんだろうね、うん、なかなかね、ああやっぱ岐阜県民にとって郡上踊りって必要なんだなって感じた一日でしたよ、うん、
あのちょっともうあれですけども、本当若い人多いんだよね。
多い、
うん、
本当に若い人多い。
あのやからが少ないんです、その割に。
ヤンキー、
うん
うん、ヤンキーはいないね。
だから、ヤンキーっていうか、その辺の人たちって踊らないじゃん。そういうことに対して。
ああ、なんかね、
だから多分、
ちゃんとした。
自然に排除されるんだと思うんだよ。来ては来るんだと思うんだけども、うん、なかなかあの踊りの輪の中にまでは来ないっていうのがあったね。はい。
そう、なんかやばそうな人いないもんね。
いないですね。
それで安心して踊れるんだよね。
で、なおかつみんな笑顔なんだよね、これがまたね。
もうね、楽しまな損なんだって。うん、だからもう楽しくってしょうがない。
踊ってる人も笑顔、そして演奏家も笑顔、はい、歌ってる人も笑顔っていう。
は
い、う
一番厳しいのはお免状発行するために審査に来た郡上踊り保存会の面々。あの人たちの視線は鋭かったですよ。
はい、
ね。
繰り返しですけども、郡上踊り大変に素敵なお祭りでございますので、機会があったらぜひ、ご参加いただければと思います。はい、まあ、またその時声でもかけてもらえればね。
そうね。
はい。機会があれば一緒に行きたいと思います。はい、郡上踊り、徹夜踊り、久しぶりに行ってきました。そんなレポートでございました。チャットの方では、ジャクソムさんがサッカーの、話で少しお話をいただいてます。もう4年ほど前になりますが、セレッソと大宮の試合で高橋翔平がユニフォームを引っ張っていたのに、ファールじゃねえって叫んで、ファールじゃねえって叫んで1枚目。すぐに主審に近づいて、どこに目つけてるんだみたいなことを言って2枚目で退場となりました。主審はユニを引っ張っているというジェスチャーをしてから1枚目のカードを出していますので、冷静だったんですが、ネットでは主審が冷静さを失っていたとディスられていて驚きました。誰が見てもユニを引っ張っているので、ファールは間違いないのに、すごい様相で叫んだ挙句、主審を侮辱すれば、2枚目をもらうのは当たり前だと思っていたんですが、ユニを手放してからファールではないという議論が多くて、これではネットの、情報はフェイクばかりと言われても仕方ないかなと思いました。なのでネットを含めて審判批判は話半分で見ています。常に本当かと疑っていることにしています。ということですね。あのね、ちらっと見たんだけど、これもちょっと悲しい話なんですけど、
はい、
あのいわゆる J のクラブが持ってるユースチームってあるじゃないですか、
はい、
で下のカテゴリー、あの子供たちのカテゴリー、うん、15歳以下とかね、そういうカテゴリーで試合やっても審判に対して結構横柄な口を聞くらしいんだよね。
子供が大人に向かって、
そうの
教育が悪いじゃない。
うん、なんか俺じゃねえよとか、ちゃんと審判見てろよっていうことを結構言う、そういう子供たちが多くって。
へー、まあ、それはサッカーのテレビ中継でそうやってプロ選手たちが審判に文句つけてるのを見て真似っこしてるんじゃないの、う
ん、あのもちろん試合だし、あの、ね、勝ち負けあるわけだから熱くなるのは別に問題ないんだけども、ただそこと審判をリスペクトするっていうのはまた全然話が違うことだから。
まあ、やっぱりさ、日本は審判がプロでない人が多いじゃない。
うん、
そういうのもあるんじゃないの、立場的に。
だからね、あのサッカーする前にやっぱりそこから始めないといけないんじゃないかな。
それはユースクラブの指導と教育が悪いんでしょ
う、うん、なんかね、そんな記事というかそんなのちょどっと見て、これが本当だったら悲しいなと思って見てましたけども。
でもそんな子供はさ、どんな大人にでもそういう口の聞き方するんじゃない、うん、そもそもの普段の生活からダメなんじゃないの
っていうところがね。あの審議のほどはあれなんであれですけども、うん、っていうことらしいですけどもね。はい、シサトさん、郡上踊り上がる、なんちゃんの山ちゃんも、ラジオで言ってたとありますね。
あの、東京である時に行ってください。また来年の夏ね。東京でいつもやるんですよ、郡上踊りお披露目。
青山で ね, ね、 郡上踊りやる日が
イベントがあるんで、
エキシビションみたいなのがあるんで、
ぜひぜひそれで一度行ってみてください。関東の方は一度体験すると楽しいですよ、はい、それが夜中の永遠の地方の山の中の城下町の普通の民家があるところの通りの中道で延々と踊るという、うん、
ね、
このシチュエーションが面白いの、うん、グランドとかじゃないの、うん、本当に日々の人たちが生活してる間の道路でぐるぐるぐるって踊るの。
あの、私なんかは全くお祭りと関係ない時期に郡上を訪れたりもすることあるんですけども、
はい、仕事でしょ、
はい、本当に静かで、ね、
静か、
まあ、ちょっとかそってるぐらいの街ですからね。
相当かそってると思うんだけど、そんなのはしょうがないんだけど、でもね、なんかあの、関東の人が、郡上をこよなく愛するっていうのは、やっぱり、わかるような気がする、うん。なんかね、お城が山の上に見えて、本当にあそこは城下町の作りがそのまま残ってるじゃない、うん、まあ、建物とかは、あの、新しくなってるところもあるけれども、それでも最低限の景観保護とかは多分気を使ってるみたいなんで、街のが統一されてて、で、すごい綺麗な川が流れてて、川の音が街に響き渡って、っていうね、そういうシチュエーションで、あ、これとなんか、テレビに出てくる城下町って感じだもんね。うん、
で、あの、それこそ行ってみれば、名古屋から1時間ぐらいで行けたりしますからね。
高速乗ればね。
うんうん、はい。まあ、このあたりにしますけれども、あの、地元のお店もとっても素敵なお店たくさんありますしね。
そうですよ。
はい、
もうね、お腹がいっぱいでなければ、五平餅と玉こんにゃくと、なんか、厚揚げとか食べたかったんですけど。
お茶のソフトクリーム美味しかったでしょ？
そうそう、お茶のソフトクリームは美味しかった。それ食べただけだよね。
はい。
ねえ、なんか食べ過ぎていったらね、何も食べれへんかったね。
はい。そんなことで、今週出かけたお話などさせていただきました。リゾラジ、今週も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここのところで一部で終わりという形が多いですけども、また皆様のメールで盛り上げていただければ、またね、一部二部とさせていただくかもしれませんので、よかったら、またお話など聞かせてください。ということで、今回は、この辺で。
はい。
今週もお会いいたしましたのは私、ヒデと。
明美でした。
ではまた来週です。皆様、おやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。